ビットコインとバーンの美学という話をしていきたいと思うんですけど、ビットコインにはそのバーンアドレスと呼ばれる、もう誰もその管理ができない、つまりその一度そのウォレットアドレスに入った、ビットコインをそのまた出したりだとかすることが、動かすことができないっていうふうに、言われているというか、そういう仕組みのアドレスってものが存在していて、まあ、そのバーンアドレス、バーン焼却っていう、まあ、意味合いですね。そういったアドレスが存在しますと。で、なんでそんなものがそもそもあるのかっていうと、まあ、それは、まあ、ある意味で、その、不可逆性とか、そういったブロックチェーンという仕組み、その分散性とか、あとは一度こう、書き込んだものっていうのを何人たりともこう、改ざんが、まあ、できない。基本的には、まあ、できない仕組み。まあ、できなくはないんだけど、するメリットが改ざん者側にないみたいなところが、ブロックチェーンの、まあ、ある意味、面白さというか、で、そこに対して、その、もう、誰もそこに送った、ビットコインは使うことができないみたいな、まあ、そこに面白さを感じたりして、そういったバーンアドレスなるものを、まあ、作る方とかコミュニティとかプロジェクトみたいなものがこれまででもあったと。で、今回、すごい、まあ、ちょっとこうニュースになったのが、5つのウォレットかな、5つのウォレットからほぼ同時に、その今回で言うと、その特定のね、バーンアドレスに 107BTC だから、日本円で言うと12億円とか、分ぐらいのビットコインがそのバーンアドレスに、送金されたっていうことなんですよね。そうそう。で、これはまあ意図的にそうしたんじゃないかなと僕は思ったりもするし、おそらくそういうふうに思ってる意見が多いのかなって気はするんですけど、まあ間違えてバーンアドレスにってことはね、だってそもそもそのバーンアドレスって通常のウォレットアドレスよりもなんか明らかにちょっと違うんですよね、アドレスの並びが。で、今回の、バーンアドレスなんかも11111111、最後なんかいくつか数字みたいな、まあ、明らかに違うから、まあさすがにわかるよねっていうしかもそれだけの額を動かすという時に、さすがにそのね、他の誰かに送ろうとしてて、ウォレットアドレスなんか一つ間違えてましたとかはなくはないかもしれないけど、明らかにパッと見た時におかしいからバーンアドレスって分かるものがほとんどなので、バーンアドレスって、まあ、意図的にやったんじゃないかなと思うし、それが誰なのかっていうのは結局分からないし、何のためにっていうところも分からない、まあ、そこがまたね、そのこのブロックチェーン、ビットコインの面白さだったりもするんですけど、まあまあまあ、とはいえ額が額だしっていうところで、だけどこのなんかバーンっていうものっていうのがなんかね、僕は一定数なんか美を感じるところがあって、まあ、今回はそのビットコインというネイティブトークンの話ですけど、その NFT とかオーディナス、まあ、いわゆるそのデジタルアートなんかを、まあ、デジタルアートだけじゃないけどね、まあ、ノンファンジブルトークンって言われるような、そういったものも、まあ、バーンの仕組みがあるんですよ。まあ、それはブロックチェーンによっても、種類によってもまたそのバーンの意味合いが違ったりとかはするんだけど、まあ、僕も普段 BSV チェーン上でそのNFT オーディナンスをこう試しに作っては、あ、なんかちょっと違うなと言ってバーンしてみたいなことをよくやるんですけどだからそのバーンってものは結構自分の中で身近にあって、結構手軽にやってたりとかするんだけど、なんだろうな、そのさっき言ったブロックチェーンの一度書き込んだら書き換えられないみたいな、だけどそういうバーンっていう仕組みはじゃあどうして成立するのかっていうと、例えば NFT とかオーディナンスで言うんだったら、その一度書き込んだことをなかったことにするっていう、その焼却する、消し去るっていうよりも、なんかその見えなくしているみたいな感じっぽいんですよね、技術的には。だってやっぱり、だって一度書き込んだものはだって書き換えられないっていうのがね、セオリーというか基本的な仕組みなので、だからバーンっていうのはあくまでも、その NFT オーディナンスをこう閲覧しに行けなくなってしまうみたいな、なんかそういうニュアンスですね。で、一方でこの今回のビットコインとか、あとはそのイーサリアム、イーサなんかもバーンアドレスがあったりとかして、イーサリアムも定期的に焼却バーンされてますよね。そう、意図的に定期的にイーサリアムなんかは焼却することによって、その供給量を絞る、で、まあ希少性っていうのを確保するみたいな、まあ意図があるみたいで、そう、まあビットコインなんかは、最大供給量が2100万枚ってもう決まってるルールで、まあ、そのルールもね、書き換えようと思えば書き換えられるんですって。ただそれはハードフォークって言って、その新たなブロックチェーンを分岐させないといけないので、まあそっちを、じゃ例えばその供給量が2100万枚じゃなくて、供給量、ね、もっと増やしたビットコインみたいなものが、派生で出てきたとしても、まあ、そっちを選択する人がいなければ、結局そっちのチェーンは生き残れないから、まあ実質的には2100万枚っていう最大供給量っていうのは、まあある意味、まあ変更できないみたいなね、 認識でいいと思うんだけど、ちょっと話がそれちゃいましたね。まあ、つまりその最大供給量がビットコインはあるから、その今回みたいにもう誰も動かせなくなっちゃうみたいな、ビットコインが増えれば増えるほど、つまり希少性ってものは高まっていく。だからそのためにやったのかもしれないし、でもね、かなりのトレードオフですよね。それをやった人自身の、だって資産は、それはだってある意味なくなっちゃうわけだから、コントロールできなくなっちゃうわけだから。でさっき言ったそのイーサリアムなんかは最大供給量がない代わりに、そのバーンを定期的にしてるっていう、まあ話で、なんかこのバーンっていう、なんだろうな、行為っていうのが、僕はなんかそのね、ブロックチェーンってなんか割とこう永続性みたいな、まあニュアンスというか、あったりするんだけど、一方でこのバーンみたいなものっていうのは、その永続性ってところをになんかこう、なんかこう儚さみたいなものをね連れてきてくれる感じがして、なんかねこのバーンっていうのはそうなんかねくすぐられる部分があるんですよね、以前からね。そうで今回それで、まあ、ちょっと気になって、まあ、少し調べたんですけど、こういうバーンアドレスみたいなものは複数存在するみたいで、なんだっけな、でトータルするとやっぱり結構長く、100億円分、日本円で言うと100億円分とかも、ぐらい、そのこのトータルでいろんなバーンアドレスにこう送られている、送られたビットコインっていうのはあるみたいですね。だつまりもう動かせなくなっちゃってるって、であとはそのロストしたあのビットコインっていうものも多くあって、それはその今回みたいなそのバーンアドレスに意図的に送ったとか、まあ、間違って送ったとかっていうことじゃなくて、例えばそもそももうその、シードフレーズとか秘密鍵が分かんなくなっちゃった。だからもうウォレットをその管理者が、ここに自分のウォレットがあるっていうのは分かってんだけど、もう入れなくなっちゃってみたいな。もしくは所有者がまあ亡くなってしまって、もう誰もそれを管理、動かすことができないみたいな、ロストした、ビットコインなんていうのも、まあすごいたくさんあるんですよね。でさっきちょっとこう、まあグロックで調べたところによると、多くて最大供給量の約5分の1ぐらい。5分の1ぐらいのビットコインっていうのはこのロストしてる、もう誰も触れないみたいな、まあ、状態らしいですね。そうなんかこの辺もだからすごくなんだろうね、なんかちょっとこう、まあ、面白いっていうか、その誰もそこにあることは誰でも見れるんだけど、誰もそれを触れることができないっていう、なんかこの仕組み、不可逆性みたいな、まあ、ある意味こう分散されてるっていうところが、まあ、やっぱブロックチェーンビットコインの面白さだよなーなんてことを思って、で今回このニュースに関して言うと、その量子コンピューターの話なんかも出てきて、その量子コンピューターによってそのブロックチェーンの暗号技術の部分が解読されちゃうんじゃないか、ね、秘密鍵とか全部バレちゃうんじゃないかみたいなね話が、まあ、これが向こう何年でそれが本当にそうなるのか、そしてそれまでに対策をどういうふうにそれぞれのブロックチェーンが取るのかみたいな話はあるけれども、今回のこういうバーンアドレスに送られたビットコインとか、そのロストしているビットコインとかっていうのが、結局その誰も動かせないっていうことは対策がある意味取れない、だからそれは量子コンピューターが、その突破できるようになった時に、まあ、ある意味こう報酬になっちゃうんじゃないかみたいな、要はそのかさわれていってしまうんじゃないかみたいな、だから今回のこの意図的にかわ、まあ多分意図的なんだろうけど、このわざわざバーンアドレスに 107BTC 日本円で12億円分ぐらいのビットコインを送ったその人っていうのは、まあ、ある意味その量子コンピューターへの報酬だみたいなね感じのちょっとこうジョークなんかも飛び交っているっていう、まあなかなかまあ興味深い、まあ、ニュースというか、このビットコイン、まあブロックチェーンというものとそのバーンというね、この仕組み、いやなんかなかなかこういろいろとね考えさせられるなっていう、なんかこう切なさと儚さ、同じじゃないか、永続性ととはと切なみたいな、なんかねそういう何か相反する何か美学というか、くすぐられる要素があるなぁなんて思って、そんな話をさせていただきました。ということで今日も、お付き合いくださりありがとうございました。それでは良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。